ではメッセージ、神のものとなった民と題して泊まり彦文牧師にメッセージいただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。神様の御名によってお一人お一人を祝福いたします。今日、教科学校のクラスを終えて、部屋に戻ってきますと、しばらくして、トントンと、ドアを叩く音がありました。誰かなと思ってみると、教科学校の、男の子でした。そして何か特別に話したわけじゃないんですけど、顔を見に来て、そして少しだけお話して、戻って、きました。ちょっとした1分もない、そういう時間ですけど、温かいものが流れて、きます。ですから私たちは教会に来て、周りの方々に心を込めて、目でもそれから言葉でも挨拶を交わすと、いいかなというふうに、思って、おります。きっと、一人一人の心の中に、喜びが温かい、ものが流れてくることを、信じて、おります。さて一言お祈りをして今日の御言葉を、お取り次ぎいたします。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。早くも10月の第3の日曜日になりました。1週間神様の守りがありまして、心から、感謝するものです。またしばらくぶりの方、またいつも見ている方、兄弟姉妹、神の家族が共に愛集いまして、共に神様に礼拝を捧げることができますからありがとうございます。オンラインで参加している方々、あるいは2階のカナホールで参加している方、あるいはピロティパティオで参加している方もおられると思いますが、どうかその方々一人一人に神の祝福を心から祈るものです。これから御言葉を取り継ぎますけれども、神の助けと聖霊様の導きの中で御言葉を語ることができるよう助け導いてください。世界の礼拝の上にも届いてください。主が本当に憐れんでくださってこの世界を守り導いてください。お委ねして愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は何の日か知っておられますか？誰か誕生日ですかね。今日は何の日でしょうか？実は今日は世界食料日なんですね。世界食料デーなんです。これは国連で決められて、この6月16日というのは世界で飢え渇きにある方々、困難の中にある方々を覚えて、世界の方々のために祈り捧げましょうという、そういう日なんです。で、ご野教会は毎年10月は世界食糧月間として、私たちは祈り、そして捧げ物をしております。で、沖縄は全国的に世界食糧デーに関して関心のある県で、他の他府県よりもこの捧げ物も多いと、また初集会も多いということを聞いております。週報の中にこうパンフレットとかちょっとしたこう小冊子があるので、それを読んでいただけたらいいことですけれども、小さなことから一歩ずつということで、私たちは心から小さなことを一歩ずつ心がけていったらいいかなというふうに思っております。で、パンフレット見て、今年は難民についてですね、私たちはこう世界のためを覚えて祈ることになっています。 で、難民ってどういう人たちのことを言うかというと、さまざまな理由で宗教や人種や政治的な意見などさまざまな理由で迫害を受けて命の安全を脅かされ故郷を離れて他の国に逃れなければならなかった人々ですね、国内国外を通してそういう方々がおります。去年の末までには9000万人の難民がいたと、言われていますが、で今年に入って現在1億を数えるそうです。世界は今79億人、そして世界は196カ国ありますけれども、世界の79人のうちの1人は難民と数えられるその数だと、訴えています。ですから私たちは決して遠い国の話ではなくて、私たちの身近でこういうふうに困っている、あるいは家そして住まい食料などのないそういう方々が世界に多くいることをですね覚えて、私たちは祈りそして捧げてまいりたいと思うことです。どうぞ皆様のご協力をですねよろしくお願いします。今日私は最初に難民ということを言葉出しましたけれども、今日語ることは神の民です。臣民と言ってもいいかもしれない。神の民、臣民について私は語りたいんです。さて2030年までに、今は2022年ですからあと7年ですね、もう2022年終わろうとしてますので2030年はあと7年となります。この世界食糧デー、あるいは世界飢餓対策機構はですね、2030年までに飢餓をなくしていこうって、そういうことを目標にしております。あと7年で数だけ数えても1億の方々がみんなこの食料あるいは困窮の中から救われるという、そのことをですね世界は考えてトライしています。さて私たちはこう聖書を読んでおりますと、この難民のことだけではなくて神の民としてどう生きているのかということを聖書は私たちに語っています。で、聖書今ペテロの手紙第一を読んでるんですけれども、前回ペテロの手紙の一章の後半の方から私はお話しいたしました。メッセージを語りました。ペテロの手紙の第一ですけれども、人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることはない、というところからですね、メッセージを取り継ぎました。このペテロの手紙は教会のことがテーマです。教会がどういう存在であるのか、この世の中にあってどういう存在であるのか、そのことをペテロは語っています。ペテロといえばイエス様を三度裏切ってしまった、こう人物ですけれども、このペテロがローマ教会カトリック教会の初代の教皇として、彼は歩んだということが歴史的に言われていることです。そのペテロがこの教会についてどう語っているのか、それが今日私たちが読んでいるペテロの手紙の中で、私たちはペテロがどう教会を捉えていたのか、教会のことについてどう話しているのか、そのことをですね私たちは見ることができるわけです。教会はペテロのこの手紙によると、旧約聖書との連続性を強調し、教会を 真の誠のイスラエルとして考えているということを彼は話していきます。私たちはイスラエルから多くの恩恵を受けています。聖書もイスラエルからです。世界の歴史の様子もイスラエルを通して学んでいます。そして救い主もイスラエルからです。ですから私たちはイスラエルの国に、イスラエルの人々に向けて足をこう伸ばして寝ることができないと言ってもよいでしょう。私たちのこの今の信仰もこのイスラエル、旧約聖書、イエス・キリスト、そこから来てるわけですから。このペテロはこの教会について語るときに一章の一節二節においてペテロは語りました。イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ピティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちっていうふうに一章の一節で、ペテロは語っています。教会はペテロの言葉で言うならばユダヤ人も異邦人もあらゆる国からイエス・キリストによって建てられ召され神の一つの民とされているとペテロの手紙では語っています。でもそれと同時にペテロはこの神の民が世のあらゆる国々の人々の中に散らされてそして起立しているとも言ってるんですね。ですから教会の姿を大きく枠を考えてみると神様があらゆる人々あらゆる国々を選びそして導いてくださって神の家族と神の一つの民としておられるということがまず一つですね。でもこの民は一つとされましたけれどもでもあらゆる国々に使わされていると離散していると起立しているとそれが具体的に5つの場所を一章の一節でペテロは語っていることです。さてそのように話しながらペテロは一章二章と聖書の御言葉を進めていきます。で今日は2章の9節だけをお読みいたしましたけれどもここにペテロは言われました。あなた方神の教会の民は選ばれた民です。王の系統を引く祭司です。聖なる国民です。神のものとなった民ですとまず語ってきました。それから一呼吸置いてそれはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのですとそのようにですねペテロは続いて書いています。ここに教会の私たちがどういう存在であるかということをまず最初に5つペテロは記しました。まずあなた方は神に選ばれた民ですよと神様が選んだ一人一人ですよ。それからあなた方は選ばれて教会に来ている一人一人は王としての存在ですよとそれから祭司ですよとこの2つを合わせてですねペテロは王の系統を引く祭司というふうに述べていますけれどもでもこれは2つに分けることができます。あなた方神に選ばれた一人一人は王様ですよ女性であるならば女王ですよとそういうことですね。そして3つ目にあなた方は選ばれた一人一人は祭司ですよってそのように語ります。そしてあなた方は聖なる国民ですよと語ります。 そして神のものとなった民です。あなた方自身のものではありません。神様の民です。神様のものですと、そのようにですね、ペテロは語っております。このペテロの言葉を私たちは聞きながら、選ばれた民、神様は私を世界の多くの中から選んでくださった、そして私は王なる存在だって、このペテロは語ってるんですね。王はどういう役割をしますか、私たちのこの世界で。王様は外敵に対して侵入しようとする者に対して、その王としてこの戦います、追い払います。内的にはどうでしょうか、罪深いあるいは争いのある出来事が起こったならば、それを収めていきます、沈めていきます。みんなが幸せに生きていけるように考えます。そのように王は外敵に対しても内敵に対しても、王はその国民の平安を祈り支えていくことになります。私たちはそういう働きを持っているって言うんです。それはこの国のこと、沖縄のことだけではなくて、私たちの家庭もそうです。誰かが私たちの家庭を襲ってくるならば、それを撃退しなければいけません。そして家の中で問題が起こるならば、それも収めていかなければいけません。ですから王としての資質、王としての生き方っていうのは、国家はもちろんですけれども、私たちの生活の中でもそのことは大事な生き方であるわけです。そしてクリスチャンは、神に選ばれた私たち一人一人は、この王としての働きを担っていく一人一人だと聖書は語っています。聖なる国民と書いてありますけれども、これは信仰を通して私たちが義とされるだけではなくて、信仰を通して清められていく、そして信仰を通して私たちが救われていく、その様子もそこには含まれています。聖書の中に、清くなければ神を見ることはできませんとヤコブ書の中で語っている、ヘブライ人への手紙で語っている、その通りです。ですから私たちは神を信じることによって、神様を見上げることによって、私たちが清くされることによって、神様を見上げることができる、神様に出会うことができると言うんです。この清いという言葉は不思議な言葉で、この漢字を見ると、耳と口と手です。私たちの生活の中で耳、口、手は早く動きます。耳は聞きたくないと思っても聞いてしまう、そういう誘惑に駆られてしまいます。口はこう自分の思いを超えて口が先にこう語ってしまうことがあります。手も早く出ます。ですからこの耳、口、手は私たちの動作の中で、生き方の中で、とても収めるのに困難なこの部分です。でも神様はこの三つを指し示しながら、清さ、その耳も口も手も清められて神様が用いられていく、神様ご自身の姿もそこに描いていることです。聖なる国民、そして神のものとなったということが書かれておりますけれども、私たちは管理者です。私たちは神様から委ねられたものを管理していきます、治めていきます。ですからオーナーは神様です。私たちのすべては神のものです。神が太陽も月も星も空気も空も海も魚も動物も鳥も植物も私たちも創造されたと聖書は語っています。ですからすべてのものは神のものです。その神のものをあなた方が管理しなさいって私たちは委ねられたことです。 ですから私たちは神のものです。私のものではなくて神のものなんです。私たちは、まあ、そういうことがですね、聖書の中に、ペテロは私たちに語って、います。さて、宗教改革あるいは文芸復興という時代が今から、500年ほど前にヨーロッパで起こりました。その時にこの、文芸復興というか、その時代にですね、生まれたものが、大切なものが3つありました。で、それは羅針盤が生まれました。それから火薬が登場しました。それから印刷機がこう作られました。この3つが大きく世界を変えたと言っても良いでしょう。その時代を境にして世界に船がこう広がっていきます。新しい国々が発見されます。新しい人々との戦いが行われます。そして聖書をはじめとする多くの書物が印刷されて、誰でも本を通して、印刷を通してこう読む時代がやってまいりました。ですから文芸復興はとても大事なルネッサンスと言ってもいいでしょう。それはとても大事な時代になります。時同じくして宗教改革が起こりました。その時も大事な3つのことが私たちは挙げることができます。それはのみの信仰です。前に話したことがあるかと思いますけれども、信仰のみですよ、そして恵みのみですよ、キリストのみですよという、オンリーというのみの、この、神学的な神の、御言葉が語られていくことになりました。それから聖書の絶対的権威、聖書こそ中心なんだ、聖書に帰っていくんだって、そういう運動が起こりました。それとともに万人祭司という言葉も生まれてまいりました。私たちは神に創造されて、みんな平等で、そして神の働きを担っていく祭司の務めを全ての者が担っていくことができる。カトリックは違いますね。教皇から祭司、司教というふうに段階を踏んで、この、ピラミッド式にカトリックの教会は、成り立っています。でもですね、聖書はこのペテロをはじめとして、この宗教改革の大事な部分を担って、その生き方、その在り方に賛同して歩んでいく。そして生まれるのがプロテスタントの、私たちバプテストもそうですし、世界のこうプロテスタントの歩み始めと、なるわけです。その宗教改革の時に、この全てのものが祭司であると、万人祭司ということがこう広く伝わっていくんですけれども、でも今日の聖書を読むと万人祭司だけではないんです。私たちは祭司であると同時に、私たちは王であり、そしてもう一つ、預言者はどうですか、預言者はどうですか、ペテロは何と言ってますか。それが今日の聖書の部分でもあるんです。さあ、もう一度今日の御言葉を読んでみますと、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためです。この最後の言葉は何ですか。神の御業を広く述べ伝える、それがあなた方なんです、教会の一人一人なんですと語ってるんです。ですからペテロはここで、私たちは王の存在ですよ、 それから祭司の存在ですよ。それだけではなくて、私たちは御言葉を語る、述べ伝える、神の御業を語っていく預言者のような働きを持ってるんですよと、そのようにですね、ペテロは話してるんです。そのペテロがですね、ローマ教会のこの最初の教皇として立っているということなんです。でもペテロの書いているこの手紙を読むと、ペテロは神の民はすべて祭司と、そして預言者と王としての務めを担っているって、そういうことをですね、大事に私たちに伝えていることです。ですから私たちはですね、今日御言葉を読みながら、自分は万人祭司と言われているけれども、自分はでもそれだけではなくて、すべてのものが、万人が王なんだ、万人が預言者なんだというですね、そういう御言葉がペテロを通して私たちに語られてくるわけです。ですから宗教改革のとても大事なことで、聖書に中心に置く、それから本当にこうのみの神学と言われるキリストだけですよ、それから信仰だけですよ、そして、恵みだけですよということを語りながら、でも万人祭司も語っていったんですけれども、でもペテロが言わんとしているところは、万人祭司だけではないですよ、そして選ばれた民だけではないですよ、王であるだけではないですよ、祭司でもあるし、聖なる国民で、そして私たちは神のものである一人一人ですよ、さらに神の言葉を、神の驚くべき御業を述べ伝えることのできる一人一人ですよと、そういうふうにですね、ペテロは語っているんです。ですからいかに神の教会の民が大事な存在であるかということがですね、私たちは読んでわかります。10節読んでみます。9節だけ読んでもらいましたけど、10節に次のような言葉が書いてあります。あなた方はかつては神の民ではなかったって言ってるんです。しかし今は神の民ですよ、憐れみを受けなかったが今は憐れみを受けていますよと。この人々誰に対して言ってるのかというと、一章の一節の五つの教会の人々ですね。ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ピテニアの各地に離散しているカリズマイをしている選ばれた人たちへって書いてあるんですけど、この五つの教会はある意味で私たちの全世界の私たちの教会のことでもあるんですね。ですからペテロはその当時の五つの教会のことを話しましたけど、でもその教会に宛てた、あなた方はかつて神のものではなかったって、旧約聖書の中ではイスラエルが神のものなんです。でもイエス様を通して私たちは今や神の民ではなかったけれども、今はイエス様を通して神の民、神のものだって、そのように聖書は語っているんです。ですから今日御言葉を読んでですね、教会の私たち一人一人が本当に神様から用いられようとする一人一人である、ユダヤ人とともに、ユダヤ人を尊重しながらも、その歴史を生かしながらも、私たちがまた心を合わせて神様の御用のために、立っていくということが、聖書が言わんとしている、ペテロが言わんとしていることです。数日前に私のところに日本伝道会議の、事務局から、冊子が送られてきました。それを読んでいるととても興味深いことが書いてありましたので、最後に皆様に、お伝えします。来年度この愛知県の方で日本伝道会議があるんです。 かつて2000年に沖縄で日本伝道会議が持たれて参加された方々もあると思いますが、今度2005年、今4年ですよね、2004年、あ、2022年なん か頭がこんがらがってきておりますが、2022年、来年2023年ですね、持たれます。その次はもう決まってるんですね、2030年なんです。で、その事務局長の方がですね、鴨下直樹という先生ですけど、次のように書いてるんです。2030年問題、皆さんもどこかで耳にされたことがあるでしょうか。2030年になると現在の牧師の数が半数になり、半分の教会が立ち行かなくなると言われています。そして彼はドイツで3年学びの機会を持つことができたそうです。で、30数年前、このドイツのズイゲンという地域の教会の牧師は全く足りておりませんでした。一人の牧師が7つの教会を担当していました。礼拝説教に牧師が来るのは2ヶ月に一度という状況だったのです。教会の高齢の方々が私にその話を聞かせてくださいました。ドイツの自由福音教会はどうやってこの危機を乗り越えたというのでしょう。私がドイツで見たのは一つの興味深い習慣でした。それはチーム説教と呼ばれていました。牧師が何らかの事情でその日の礼拝にいないとき、このチーム説教というのが行われていたのです。やり方は教会によって様々ですが、前もってその日曜日の聖書箇所が教会員に告知されます。すると教会の信徒たちは自分たちで短い説教の準備をして、日曜の礼拝で6人10人程度が同じ箇所から次々に各自が準備してきた説教をするのです。説教の原稿を前もって書いてきて、回収席でガタガタと足を震わせながら説教するかどうか悩んでいる青年の姿を見ました。毎回必ず何かしら説教をする高齢の信徒などもいます。実に様々な人たちがこのチーム説教を行うのです。その日説教をする予定をしている家族や友達がみんな礼拝に参加して応援にやってくるという姿も見られます。そして30年後どうなったかというと、私がドイツにいた頃にはすべての無牧の教会がなくなりました。正確な分析ではないのですが、私はこのチーム説教がドイツの献身者を多く生み出した一番の原因だと思っています。信徒たちが自主的に説教する文化は、教会を立て上げ信徒を成長させ、家族を教会に導き献身者を起こしたのでした、というですね、ドイツの出来事を報告してるんですね。私はこれを読んで、教会が信徒一人一人が神様のお役に立つ、それぞれの賜物を持って、そして喜んで奉仕に預かる、そして教会を立て上げていくことができると、そしてそのことによって教会がさらに前進していくと、そのことを教えられています。今日ペテロは私たちに、あなたたちは神に選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民、そして暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を、あなた方が広く伝えるためにあなた方は召されたのです、とこのペテロの言葉をですね、 心に留めてこれから歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、神様の御言葉を心から感謝いたします。神様は私たちを選んでくださった。そして私たちは本当に神の用いられやすい器となりたいと思います。ペテロも本当に大変な中を通ってきました。そして最後は逆さ十字架にかけられて殉教するということを聞いています。でもペテロのその心は神に選ばれたもの、聖なるもの、祭司であり王であり、そして神のものなんだって、そして神の言葉を伝えるものなんだと、そのことを生き、そして私たち聖書を読む者にそう生きていきなさいと語ってくださいます。教会はイエス様の教会です。どうぞ私たちもこれからイエス様の教会にしっかりつながれ、身を結ぶことができる私たちの教会とさせてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。